おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
まあ、聴取者代表として、香菜さん聞いててどうですか、この飛ぶが如くは。
私ね、西郷隆盛さんって、うん、会えば素晴らしさがわかるっていう、ちょっと会ってみたいなとは思います。
西郷と坂本だけは会いたいね。先に結論から言っちゃおうかな。
はい。
龍馬が行くっていうのは、もちろんこれはもう意図的ですけども、司馬遼太郎という頭のいい人は龍馬を描いた。だけど一文字違うんですよね。本当の龍馬と龍馬が行くの龍は違いますんで、これはもう司馬さんが相当私が作りましたよっていうことを自らタイトルで表現なさっている、もう正直な作家さんなんですよね。その司馬さんをからかうがごとく、坂本龍馬は司馬遼太郎が作ったんだって、そんな大したやつじゃなかったんだっていう歴史的な読み方をなさる方もいらっしゃる。
はい。
司馬遼太郎の筆のうまさってのは格のごとく小物の人物を大物に描いていますから気をつけましょうねというね。でもね、この飛ぶがごとくっていう爽快なタイトルの時代小説、はい、本当に申し訳ない。暗い。もうね、読んでて嫌になる。
へー。
それで、司馬さんが我慢してらっしゃる絶叫。それは何かというと、はっきり言うよ。西郷は無能だったのではないか。それはね、七巻を通してひしひしと伝わってくるんです。無能なんだけども、結局、会うしかないんだというところに行き止まってしまうという司馬さんなんですね。
はい、
司馬さんは本当に文章がうまいんだけど、この飛ぶが如くに関しては、わざと下手に書いてあるね。そうすることでしか西郷に触れることができないから、なんていうのか、司馬さんの筆を持ってしても西郷という人の印象は変えられなかった。例えば坂本龍馬は司馬遼太郎さんが書かなければ今日のような人気者になってないかもしれない、でもね、西郷は司馬さんがこの人はそんなに立派な人じゃないって言っても何の影響も西郷には与えなかったのよ。絶対に揺るがないのよ、日本人が。西郷さんはこういう人だって言ってんのよね。さあ、最終章取り掛かりましょうかね。
はい、
白闇にこもった西郷隆盛帰化の西郷軍300余期でございます。その西郷に向かって指針、プライベートな手紙、ラブレターフロム白山ということで手紙が残ってる。これは指針ですから焼き捨てられていれば残ってないんですが、残ってたんですよ。山形が泣きじゃくるような手紙を西郷に送ってるんです。
はい。
両軍の死傷は日に数百、骨肉愛殺し保有愛犯、人情の忍ぶべからざるところを忍ぶ、未だこの戦より華々しきは表す。玉子は兵隊の部職により、しかし、殺軍は西郷のために、死すというに他ならず。君なんぞ早く自らを図らざるや。政府軍は職業だから戦っている。薩摩軍は違う。薩摩軍は西郷だから戦ってるんだ。
はい、
そして山形は決定的に言うんですな。君なんぞ自らを図らざるや。なんで死なないんですか。
はい、
自殺してください。腹を切ってください。君幸いに少しく、有友が上界の苦させよ、だーどもが心中をさしてください、涙を震うてこれをソース、将今だ尽くせず頓主采配。どんなに書いても書いても思いはさっぱり文字にまとめることができません。頓主采配、土下座してあなたにお願いします。なんぞ早く自らを図らざる、死んでください。
はい。
いいですね。いいですねってしか言いようがないけど。必死に山形は死んでください。自死を哀願している。
はい。
白山をしっかり包囲すると、300の兵に対し7万の政府軍は、9月24日、夜も明けくらの午前4時、総攻撃を開始します。この日、西郷はこれほど頼まれたんですが、自決しません。
はい。
何をしたか。戦闘中に戦死する。
ほう。
これが西郷の死に方。それが先週申し上げた、政府軍にはっきり自分を殺させるという、
はい、
そういう励まし方をしたい。俺たちは西郷を殺したんだっていう、その事実のために私は自分で自殺なんかしない。戦死する。で、西郷は自分の首を切り落とす若い人もちゃんと選出してた。
はい。
それが別府信介。本当に別府も気の毒で、薩摩ナンバーワンの英雄を、の首を落とすわけでしょ。それは名誉なわけですよ。
はい。
それはもう絶対の信頼を浴びたということです。うん、ところがね、別府信介もフラフラなんですよ。
はい。
負傷してるんです、戦場で。
ええ。
だから、西郷の首を切り落とすまでは生きておらなければならないっつって、西郷を護衛しながら、足を必死に引きずって、西郷の死の音もするんですな。うん、西南戦争最後の場面でございます。この続きまた、明日のまな板の上で。